メディアエボリューション第5回メディアとしての教育。
どうしても学校で教えてることじゃ、その教えようとしてる教え方、学校でやってる教え方じゃ限界があるっていうところで、
そりゃ
そうだ、うん、そのフォローしてるのがやっぱり塾だと思うんだけど、元気塾講師さん、
はい、
まあ、どんな工夫してるんですか、そんな。
まあ、例えばさっき照明の話が出たんだけど、うん、やっぱ俺3年もやってると、例えば1年目だとやっぱり点数取らせたいから、正面丸暗記っていうのを結局学校と同じことやってた。
さっきりょ
う
くんが言ってたよね。
そうそうそうそう、結局丸暗記っていうのをやらして、フォーマットを覚えさせて、そこ組み替えれば点数取れるよというのをやってたんだけど、結局それだと受験に持ってった時に結局点数に繋がってこない。
そうなんだ。やっぱ無理なんだそれは。
全然やっぱフォーマット覚えてて、そこにかけても組み替える材料を見つけられない。
あー、そこで、
うん、そういうことか。
そうそうそう、
てか材料というかアイディア、
アイディア、そう、まさにそうで、結局その時にどういう取り組みしてきたかっていうと、例えば、三角形の合同条件って全部で主に3つある。
懐かしい、
うん、全然もう覚えてないんだけど、うん、
あれでしょ、3つの角が180度みたいな。
あ、それ三角形の条件だよね。
三角形
の合同条
件、内角だよ、
内角とその、内角2つの内角の間のやつがみたいなやつでしょ。
そうそうそう、2辺とその間の角とか、1辺とその流体の角とか、そういうの結局いろいろあるんだけど。
懐かしい、俺休んでたからあんま
覚えてない。それを
ひでひで、
それを結局まず一回やらせてみちゃう、
うん、
ロジックを覚えさせるだけ、ロジックっていうか本当にフォーマットを覚えさせるだけとどうしようもないから、一回その合同条件をコンパスと三角形で使って作らせてみる、
うん、
実際こうやると本当に確かにできるな、
うん、
っていうのを実体験として見せちゃう、
うん、
それだけでやっぱり全然ロジックを覚えの吸収が全然やっぱり違う。
違うんだやっぱり、
うん、やっぱり当然作らせるのって最初わからないから、うん、当然時間もかかるし、
うん、
こっちとしても教える手間もすごいかかる、
うーん、
手間もかかるけど、うん、それ一コマかけるだけの時間は絶対に、なんていうのかな、
でも教科書に一応載ってるよね、あれ。
そう、載ってるんだけど、
あの照明の、照明の照明みたいなやつ、
うん、載ってるんだけど、
照明の照明、
じゃあ、そうそうそう、うん、照明の照明載ってるんだけど、じゃあそれ読んで理解できるのっていう話。
無理、
そう、やっぱダメ、
できるでしょ
う。そう、いや、うん、できない、できない。
だからそれ読んだだけだと結局さ、
俺頭いいな、うん、
身につかない。
なんだろうな、公式をが載ってます、うん、じゃあ問題解けるよね、なことはないって話、うん、結局はだから、なんだろうな、時間かけた量じゃないんだけど、
そうそうそうそう、
あのどんだけ、なんていうのかな、あのちゃんとその問題をやったかっていう話になって、
考えるかどうかなんだよね。
そうそうそうそう、
覚えるじゃなくて考える、
うん、で結局問題解くのでも、もしなんだろうな、考えるじゃなくて覚える方式でやってると、問題解いたのが経験値にはならないじゃん、
うん、
結果として何、解いた、解けました、だから何ですかって話になっちゃって、
解きました、
うん、
終了、
そうそうそう、
うん、で
勉強が返ってこないっていうは、う
ん、いい表現でしたね、
うん、あの例えば問題集解かせたのがただの、なんだろうな、時間の浪費にしかなってない、
うん、
もしくは暗記の強化にしかなってないんで、
うん、
問題が変わった瞬間、はい終了。
社会と同じ、数学なんだけど社会と同じみたいな。
そうね、あのつまりフィードバックが返ってこないってことだよね、その、うん、あの
フィードバック障害ね、
うん、あの教師の方にも本当に生徒がこれで理解してるのかっていうのもわからないところもあるし、
うん、
まあ、教師というか教えてる立場の方もあるし、
ね、
逆に言うとその生徒を教わってる側の方もまあ、やらされてるんだけど、それが成果につながっていけない、
うん、
やらされてるだけなんだよね。
そうそうそう、
自分から率先して、はい、あ、ここはこういう定こういうことを言ってるから、これがそういうことなんだっていうんじゃなくて、
うん、
あ、例題でこうだからここはこうなんだとしか考えないんでしょ、
う
ん、要は。
そうそうそう、ああ、なるほどね、そういうこと
だから考えさせるっていうことが大事っていう意味で、その証明の証明を教えるみたいなこと
でしょ。今結局結構多いのが、あの証明の上に例題がくっついてればそれを見てできるんだけど、
うんうん、
それじゃなくて、
うんうん、
本当に問題集っていう形は絶対できないっていう生徒がすごい多くて、う
ん
う
ん、そんな増えてんだ、うん、俺らの多分世代より絶対増えてる、
増えてる増えてる、
昔より。
あと、なんだろう、やってて一番思うのが、問題集は解けました、あ、問題集っていうか教科書のなんか、
うん、教科書問題ってやつでしょ。
そう、教科書問題は解けました、同じ問題、ほとんど同じ問題、数字だけ変えたのを手紙、はいはい、で宿題出しました、解けません。
あるね、
あるの、
ある。むしろそれがすごい多い。
そうなんだ。結局なんだろうな、理解したんじゃなくて、その瞬間だけ解き方を覚えてただけなんだよ、
うん、
あ、覚えないんだ。
そうすると結局だって数学のなんか話が数学の話しか出てないから、数学の話しか今しないけど、
うん、
数学なんか、すいません、その瞬間だけで解き方を本当に覚えられますかって話じゃん。
うん、
そうだね、
僕覚えられる 天才だからね。
それ数学の解き方を覚えてるんじゃなくて、多分ロジックを覚えてるんでしょ。うん、ロジックは覚えられるんだよ。あの流れだから。
うん、だから俺ら文系がそのあのテンプレだけ覚えちゃってって話してるね。
そう、完全にで応用が効かないっていう感じになっちゃう。
っていう風になっちゃって、多分、うん、なんだろうな、あの学校のテストはそこそこ取ってくるんです。そういうこと
取ってくる。
そうで完全にそうだった。私は、うん、受験になって戦えなくなったって。
受験戦争生き残れなくなった。
生き残れなかった。
でなんか確認テストをやってもギリ取れるんです。
取れる。
ところがあの月齢テストとか外部テストをやらせると
実力テスト的なことをさせるとダメってこと
か。そういうのをやった瞬間にズタボロになって、お前ちゃんと授業やってたの、やってんのかって塾長に怒られるんです。
そうなんだ。怒られんだろ。本当にそれ本当につい最近経験があって、うん、例えばずっと英語で90点台を取ってきた生徒がいたのね、
うん、
だけどいざ外部のテストを受けたしたら50点取れなかったのよ、うん、
ドアホーじゃん。
そうだ
あるんだ。普通にあるんだ。
定期テストに強い人間、模試に強い人間みたいな感じでこう分かれちゃったりとかしてたりして、う
ん、定期テスト弱かったな。
定期テストでなんて平均以下の人間はやっぱどうしても、平均以下って言ったらやばいな、
やばいな。
もともとあまり
極端に悪い人間はそういうことないんだけど、
うんうん、
定期テストで平均か
平均ぐらいでしょ。
平均ぐらいやってちょい下ぐらいのやつでも、うん、外部テストをやらせるとなんか偏差値でいうと50超えてきたりとかすることは
ある。俺それだ。
あるあるある、
うん、俺全然定期テスト30点台だと思ってでも意外といい高校行ったみたいな。
でなんでかなと思って見てたら、
うん、
定期テスト取れてる人間って、うん、過去の内容が抜けてたりするの。
する
するね。
でそっていうことは何でかなっていうと、解き方が結果暗記でしかないから、
うん、
身にはつかないし
一過性のって感じ
だ。そうそうそう。
それあれじゃん、あの3歩歩いたら忘れるってやつ。
あ、そうそうそう。
ニワトリ、ニワトリと、ニワトリ
で、ちゃんとロジックで覚えてきてる人間は結果なんだろうな、その瞬間は使わなくても、同じことは使わなくてもなんていうの、うん、あの数学をやってる間は別にそれは忘れないわけ、流れだから、
うんうん、そう流れがね、俺はできてたと思う。で
も
自分で、
ね、そのロジックを覚えるっていう発想がそもそもなかった。私はもう目の前の数字っていうか目の前の方法を覚えることに精一杯で、
テストに向け
てるでしょ。 それがだから自分にとってその本当に丸暗記してるのか、それともその論理を暗記してるのかってところの差すら気づけないっていうところがあるから、
うんうん、
結局塾に、うんうん、塾に行ってる人でもそういう風になるっていうのは、うん、なんでかっていうと、例えば集団塾、個別塾どっちだった？
私集団に近かったかな。
そう、集団に近い塾って何なのかっていうと、うん、結局、うん、まあ、さっきっていうか、まあ、この番組の前提で話してた、うん、マスメディア型の授業っていうのは、うん、学校も塾も変わらない。
そうね、
うん、そう
確かに。
さっきのレクチャー型の授業、
レクチャー型の違いってこういうことでしょ。
そうそうそうそう。レクチャー型
みたいなことでしょ。今日は
あれだよね、マスメディア型でさ、なんか究極とも言えるのがさ、うん、どことは言わないけどサテライトをやってる学校とかって完全なさ、いや完全なっていうかあれだよね、もうまんまマスメディアなんだよね。
まんまマスメディア。
そうね、そうね。
授業っていう番組なんだよ。
番組。
ああ、いい、本当にその通りだよね。
そうだから、それで吸収できるやつは吸収できるのよ。
あれ結局、うん、あれで点数伸びてるやつって、うん、授業聞いてなかったけどできる子なんだよ。
教科書読んで理解できる人がやっぱそうなんだ。そうだよね。
だからあと教科書読む気がないんだけど、なんだ吸収力はある子は、うん、授業が面白ければ聞くから、
うん、
あの例えばあの某有名塾校の年間1億2億稼ぐような有名講師の授業で点数が取れるようになるんだよ、
うん、結局そうじゃなくて、そのフォローしなきゃいけないのが個別指導塾って話なんだけど、
う
ん
う
ん、
まさに個別指導塾、
言い方悪いけどちょっと落ちこぼれの人たちってこと。
まあ本当に個別指導塾に集まるのってどういう人間かっていうと、うん、集団授業で、
うん、
むしろ物足りないっていうズバ抜けちゃった人っていうのも来る、
うん
う
ん、あ、来るんだ。
あ、うん、そっか、そっか。
あ、少数であるけどぶち抜けちゃったのも来る。
それはいるよ。だって学校どうしてもその飛び抜けちゃって、あの本当に何つうの、ほらよくある中二病的なさ、遠征的な態度を取ってる、あの無駄に勉強できるやつっているじゃん、うんうん、そういうやつってやっぱりそうなりやすいよね。なんでこんなことわざわざ言うんで、一回で理解できんじゃんっていうふうに思っちゃうんで、
う
ん、
そういう繰り返しが嫌いなやつも来る、
うん、
で当然集団の授業でついていけないやつっていうのも来る、
うんうんうん、
あとは結構多いのが、うん、特に、まあ、俺が働いてる塾なんていうのはどっちかというと有名じゃない、
うんうんうん、
本当に千葉県の中でも本当にちっちゃい、
うん、
どっちかというと本当に校舎なんか5個ぐらいしかないし、
うんうん、
あ、すげえすごい似てる
ローカルだな。
結構ローカル。
うちもあの埼玉、西武線沿線なんだけど、
うんうん、
確かに5、6校しかない、
うんうんうん、でもそういう塾に結構多く来るのが、集団とか大手の塾からは省かれちゃう生徒、うん、問題児として
塾って省かれんの。
省くよ。
やることないから分かんないけど、うん、
結局塾って企業だから利益にならない生徒を取って
る。あれか、あの 3月ぐらいに、この塾、どこどこの高校に何人合格しましたみたいな人じゃない人たちは省かれる。
ああ、まあ、それも、それはあんまりないんだけど、あ、ない。むしろ、利益にならない。騒いじゃって他の生徒言ってもら
った ら。
ああ、そうか。ああ、そうだ。塾は学校とは違って、そういう問題児は簡単に省けるようにな
る。省けるから。
そうだ。問題児受け取る必要はないし、例えば、
そうね。
例えば、なんだろうな、うるさい生徒が一人いて、うん、それに一人教師、講師なり教師なり当てると、赤字ですよ。
うん、他の2人見らんないからね、うん、1対3ならば。
それに前提として勉強しに行くところっていうところがあるから、やっぱり、
だからそういうのが省くじゃない
、そういうのが結局、
結局そういうのが落ちてくるのがそういう中小の個別指導塾になるんだけど、
でそこで、それで一体どういう教育というのがなされてるわけ。
まあ例えば、そうだね、まずその生徒をまあどうにかして学習をする、習慣をつけなきゃいけない。
勉強する体制に持ってくるんですよ。
そう、体制に持ってかなきゃいけない。
勉強するときは勉強する、遊ぶときは遊ぶって、
そう、
これをね、
セパレート。
これをそう
する。分ける分ける分ける。
それが結局できる講師ならいいんだけど、例えば大学1年生で新人の講師にそんなんつけてできるのかっていう。
できねえよ。
そんな中小の個別指導もそうだし、基本的に個別指導の塾の講師っていうのは、まあ、ほとんどが大学生、一部フリーターみたいな形で、塾の講師が構成されてる、そんな状況で結局そういう生徒を構成させられるのかっていうとなかなか難しい、ってなるとそういう生徒をどう問題を起こさせないか
っていう状況にしか、
そっちなんだ、そうっていう状況にしか持っていけなくなっちゃう、
だって良くも悪くも結局塾か、言い方悪いけど稼ぐ手段じゃん、
まあ、なるほどね、
さっき言った企業だからっていうのはまさにそれでさ、できる生徒だったら、ある程度でかい塾だったら特待生的なのをやるのも、もうあれも実は企業だからなんで、
ね、そうね、そうだろうね、
広告費として計上できるから、ところが、
うん、
悪い生徒を構成しましたって広告にならないんです、
ならないね、
それが広告になるのは、中学校とかそう公立の学校だけだよ、
例えばなんだろうな、そうだね、
まあ、フリースクールなんかもそうだよね。
ああ、現代っぽい。
そういうのはものに構成しましたとか、学校に行けるようになりましたっていうのは、高校費として、計上できるから、そういう生徒受け取れるんだけど、逆に塾っていうのは成績を上げないと、
意味がない。
そう、意味がない。学習習慣をつけました。成績は上がりません。人間としては完成しましたっていうのは別に、塾としては利益にならない。
塾って大人の世界だね。
そう。だから結局、
行ったことないから全然わかんないもん、
本当にそういう授業しかできなくなってきちゃう結局、こっちがどうにかして学習習慣をつけてあげたいとか、この生徒をどうにかしてしてあげたいって思っても、そういう授業させてもらえない。
でも個別授業ってさ、そういうのをさ、わかる、これ想像で話すけど、一人一人に合ったどうとかこうとかってじゃないの。
いや、やるけど、やるけど、でもやっぱ親は結果を求めてくるよ。
あ、そうなんだ、親のプレッシャーだ。
勉強方法としての一人一人に合ったってやつだから、問題集こなすのが好きだから、得意な子だったらそれをやらせるとか、そういう多分、
もうそうだし、あと
形の問題かと思う、
教え方っていう話だと思うね、
一
回言って分かんないから100回言ってあげるができるじゃん、個別だったら、
できる、
でもそれは結果としてはやっぱ なんだろうな、成績を上げるじゃない、
そう、点数を取らせるっていうか、
ちょっとでも苦手克服になれば、
5点でも上がれば成果として上がるんだけど、
なんかな、
でもなんだろうな、例えば態度は良くなりました、点数は上がりませんでしたは、
意味がない、
評価されないんだ、
ほとんどの塾、よっぽど普通のなんだろうな、生徒の態度が悪かったのが、親が目に見えて良くなったから良かったわって思ってくれれば多少ね意味があるのかもしれないけど、そうじゃない限り、塾行かせてるのにテストの点数は下手すじゃ下がってるし、勉強ができないままだったら結果的には下がるじゃん、周りは上がるから、
そうね、
平均点で言うと下がっちゃうじゃん、だったら多分叩かれるよね、その講師なりその塾なりは、
なんだ勉強って、
まあでもそれはさ、結局その親としても通わせてる、まあ、もしかしたら生徒の方もそうなのかもしれないけどっていうのも、学校次のね、ワンランク上の学校に行くために、大学に行くためにっていうので可愛がってるし、企業も、自分の利益のためにそういうことをやってるんだから、別にそれはね、チャットの方でその受験目的でやらせてるのが教育としてまずいんじゃないかって言ってるけど、それはちょっと話が違うと思うんだよね。
そうそうそう、結局学校は学習習慣をつけたりとか、規律を学ばせたりとか、そういうところから受験目的に 偏っちゃまずいっていうところはある。ただ塾は企業なわけだから、うん、結局自分の利益のためには大学に受からせなきゃいけない、高校に受からせなきゃいけないし、逆に親も金を払って勉強させてる以上は、うん、受からせてもらわなきゃ困る。
学校と塾の違いってやつでしょ、今は今話題されてる
んで。ゆとり世代になってから塾がすごい普及したのか、よく私はよく分かんないんですけど、うん、でも私の周りはもうその進学する子は塾に行くみたいなのもやっぱ鉄板になって、自分の高校がいくら進学校でも、
ね、9割塾
だからやっぱ分かってる子っていうか、親もそうだ、親も生徒もその学校は一応進学校とか名を打ってたとしても、なんかあくまでやっぱ学校であって勉強はそこまででもなくて、で完全な勉強は塾でやるっていう風に分かってやってるって感じ。
いやそれね本当にあるんだよ。
あるんだ。
俺らの行った中学っていうのは、
イラ中、イラ中じゃねえ、イラ校だそれ。
学校名で言うと、千葉市、千葉大学教育学部附属中学校っていう。
何立？
国立
大学。国立
大学。国立なんだ。
国立大学の附属学校。
え、それって試験いるの？
あ、一応上に行くのは一応必要なんだけど、それに行ってるやつはほとんどみんな塾行ってんだよ。塾
行ってた。行ってたろ。
俺でも中学校3年生からだね。
あ、そうな
の、
う
ん、受験に向けて
中学校3年生の夏から、
うん、
どうしても、うん、どうしても受かれたい高校があったから、
うん、それが村田さんの田舎ですか。
それは言ってねえよ、田舎じゃねえよ。
田舎じゃないじゃん、なんだな。
で俺なんかあのそこでは浮いてて全然塾も行ってなくて、
農塾、農塾派でしょ。俺も農塾派だった、うん、農塾派だったけど結構偏差値で60ぐらいの高校には入った
ね。この二人ともだから60ぐらいに行けてるんだけど、
う
ん、
結局そんなのはさ個人のやり方次第の問題なんだよね。
俺はね、うん、でも、うん、うちの親父から教えてもらった。
ああそうなんだ。
うちの親父兄弟でだから、
うん、
なるほど。それからだよね、親として何ができるかっていう。
あ、まあ、うん、
まあ、そうだけど結局個別指導塾って、うん、まあ、マスメディア側でできないフォローをしなきゃいけないっていう役割があるんだけど、うん、それが今できない状況にある。
できないんだもう。
うん。なんでかっていうと、まあ当然親からのプレッシャーとか、うん、その問題児が入ってきちゃってのもあるけれども、うん、一番多いのは生徒の方から発信をしてくれない。
フィードバックが返ってこない。さっきの問題で。いや、じゃあ結局
無言。個別指導なのに無言
はある。本当にある。
それ何、個別じゃないじゃん。それ何、それ俺は誰に教えてるみたいな
こと
でしょ。
そこなんつうの、なんか。壁に機械が埋め込まれてて、そこから流れてくるみたいなのと同じだよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、あ、ここ間違えた
ね。なんだろう、だって、なんだろう、最近の子供って結構、あ、最近の子供ってっていうのが正しいかどうか分かんないけど、うん、内向的な子ってだって、
内向的。
全然話そうとしないよ。
そう。
そうね。
あれで、下手に俺、一回すごい 内向的な子に、うん、どうしようも、授業が どうしてもできなくて、
うん、
あのすぐ話しかけたら、うん、なんか、クレームが来て。
あのそれ本当に極端な話かもっていうふうに思うかもしれないけど、うん、これすごい本当に多くて、内向的な子に限定しないのね、これ本当に。
あ、つまり、まあ、
全体的にってこと、
うん、
なんつう、大学生的な用語で言うと絡むってやつだよね。飲み会での絡みみたいな感じで絡んでっちゃうと、うん、
あの先生本当にしつこいとか、
うん、
しつこいになるんだ。
私は話したくないのに話しかけてくる。
じゃあ塾
来るなよ。
じゃあ
個別って、
うん、その最低限 の, その学習のやり取りだけでいいみたいな感じ。
そう、学習のやり取りだけでも逆にしつこいって言われることもある。そこなんでなのかっていうと、うん、あの結局1対1 の, あの、まあ、個別指導の塾って何が一番問題かっていう話になるんだけど、うん、結局それって講師のマンパワーにところが大きくなっちゃう。
あ、そうだね、やっぱりそうだね。いくらあの塾側がその講師に指導するとはいえ、
とはいえ
結局やっぱりマントゥーマン、
1対1だから、1対1の体系を作んなきゃいけないから、うん、例えば、まあ、俺とかよりタイプ全然違うけど、うん、結構話は馬が合うじゃない、
うん、
こういう講師に教えてもらったらもしかしたら帰りは成績伸びるかもしれないよね、
うん、
でももしかしたら帰りと合わない講師がマンツーマンですげえ結果上げてる講師
って、ね、スイーツかっこ笑いの講師とか来ても全然成績上がんねえよ。
でもその講師がもしかしたらすごい人気講師でめちゃめちゃ成績上がってる講師かもしれないし、
あ、なるほどね。
だから帰りがトップ校に行きたい、
うん、
学力もそれなりにある、
うん、
でそんな講師がついて上がってトップに行けるのかっていう話、うん、
なるほどね。
逆に結果は残してないけど帰りと馬が合う講師がついたら、うん、帰りの成績は抜群に伸びるかもしれないっていうのが個別指導の一番の問題点。
相性
ですごい、ね、そうだね、うん、完全にそれが
社会と同じだね。
あの、ちょっと聞きたかったのは、その養成所に
行
ってるわ
け
じゃない。そうそうそう、養成所に行ってるわけじゃない、富永さんは。そのっていうのは結局その指導の関係上で、その1対多数のマスメディア型レクチャー型の授業っていうのはなかなか成り立たないわけじゃない。
あのね、やっぱ養成所にもいろいろあって、
うん、
それこそ結構大人数を集めて、
うん、
あの、なんだろうね、多分企業としての売り文句、うん、あの現場で働いてる人たちが来てくれます。例えば今現場で第一線で活躍してる声優さんとか来てくれるとかあの音響監督さんとか来てくれるとかだった、うん、だでそしたらそういう売り文句があったら、うん、人数を一クラスの人数多くても来るわけじゃん。
そうね、
今僕の言ってる名前は言いませんけど、うん、その養成所はそんな感じなのよ。
あ、全部ひたすらそういう。
今うちのクラスは25人もいる。
多いな。
25人いて、うん、で1は何15分ぐらいのちょっと編集して、うん、15分ぐらいのアニメーションをアフレコするって言って、うん、でダメ出しとかしてもう一回やったら、うん、1チームまあ30分40分ぐらいかかるでしょ、うん、それが3チームあるだけでもう終わるのよ、うん、
で1回個人としては1回やったら終了。
そうそうそう、1回やって、まあ、多くて2回だよね。2回やって、うん、まあだから実動15分ぐらいだ
よね。ほとんど教わってないじゃん。
そうそう、まあ、中には、うん、その少人数クラスで、うん、ちゃんとした講師の人がついてくれてっていう授業もある。でもやっぱそういうとこだとお金が高くなるみたいな。企業側がでも金儲けに言い方悪いけど、うん、今やっぱりその声優とかあの役者とかに行こうとしてる人多いわけだから、うんうん、そうするとその何レッスン料を取って、うんうん、そのお金払わせて、うん、まあ、大人数でやれば、うん、それは企業側としては儲けは出るわけじゃん。
うっしっしだよね、本当に。
そうそうそうそう、ウハウハだよね。ウハウハでしょ。で逆に儲けは出ないけど本当に、うん、人材を育成、それ教育したいというところはやっぱ少人数制でやってるし、うん、そういうところだとやっぱ金は高くなるけどいいレッスンは受けられる。
まあ、あのそういう、うん、と個人指導型というかさ、まあ、少人数制のところ行ってる知り合いとかはいる？
いや俺の周りではやっぱりいない。どっち主流はやっぱりその金儲け方、言い方悪いけど、
あレクチャーレクチャーしてくる。
そうそうそうそう、
それでどうなんだろう、身についてると思う。
いや俺の中でやっぱり物足りなさは多いよね。だって例えば最初2時間半でレッスン、うん、1回のレッスンは2時間半でしますよって、うん、まあ、伸びることもあるんだけど、うん、それでもう2時間ずっと一緒に座りっぱ、他の人もまあ勉強になるっちゃ勉強になるけど、うん、やっぱりね、
まあ、あくまで他の人で、
そうそうそうそう2時間聞いてて、うん、じゃあ僕の番かみたいな、もうテンションだだ下がりだよね。まあ、聞いてる人分かる、ね、やったことある人は分かると思うけどみたいな、うん、
でしかもそれでダメ出しされて、そのダメ出しの現場でも相性とかもまだあるわけだ。
そうそうそうそう、
25人だと本当中途半端な人数だよね。
そう、すごい中途半端なの。
それは厳しいね。
そうだから、それこそ塾のその何、うん、なんていうんですか、
マスメディア
型、そのマスメディア型と同じだよね。
だから今価格の話出たんだけど、うん、まあ基本的に例えば大手の進学塾、うん、まあ関東圏で言っちゃえば一進であるとか、うん、あの慶応学院であるとか、うん、あの辺っていうのはどっちかというと授業料結構安いんだよね。
あ、そうだね、う
ん、あの個別指導塾、例えば、まあ、俺がやってるところであるとか、うん、まあ、今かなり CM やってるから言っちゃっていいと思うんだけど、名工技塾であるとか、ああいうところっていうのは、まあ、1ヶ月の月謝で直すと大体2教科取って、まあ、5万かかんないんだよね。5万
って安いの？
5万近く、5万ぐらい。
それって安いの？
これは高い。
あ、高いよね。
そう、でも逆にこの5万払えば5教科受けられたりするんだよね、マスメディア型の。
あ、なるほどね。
2教科で5万なのか、うん、5教科で5万なのかっていう話、うん、だから逆に俺らがやんなきゃいけないのはその付加価値をつけなきゃいけないんだけど、うん、まあ、さっきも話したけどつけられない、うん、なんでかっていうと発信が弱いんだよね、
向こうから返ってこない。
そう、あの、
まあ、もそれは問題なの。
そう、
でもそれは受ける側の人間としての問題じゃなくて、あ、いや、俺の感覚だ、それを塾行ってない人間の考え方かもしれないけど、うん、例えばその言われてることを、うん、なんていうのかな、うん、丸飲みする人たちと言われたことをいい部分だけ取り組もうとする考える型の人たちと考えない型の人と大きく分けちゃうと、うんうん、いるじゃん。多分塾に行ってね、俺とか帰りは考える側の人たちなんだ
よ。うん、まあそうだろうね。
どっちかというとね、うん、そっちの人たちが主流になればそのマスメディア型の教育で十分なんだよね、
うん、
だって見て、あ、うん、あ、こういう考え方もあるんだで納得するぐらい。
そうそうそうそう。
でもその考えない側の人たちって、あ、こういう考え方をしなきゃいけないんだっていう。
ああ、いるね、いるね。
あの結局あの今多くなってる人っていうのってどういう人かっていうと、うん、本当に丸飲みしちゃう、う
ん、丸飲み型か。
そう、自分で取捨選択できない、
考えない人なんだ。
考えないのよ、取捨選択できない。でも受信の機能としてはあるのよ、うん、受信の機能はあるけど、うん、選択しないから。
だから、あ、そう、選択ってポイントだよね。
そう、うん、だから から発信できない。
発信しても無駄なんだ、もう。逆、あの、悪い方しちゃうよ、やっぱね。もう発信してもそれだけを、あの、神として崇めちゃう。
同じのしか返ってこない。
そう、同じのしか返ってこないから、
だから逆に、
そう、恩返し。だから理解してると思う。
あ、思ってしまうんだよ。理解したと思っちゃう。
しかし、思うじゃん。だってこっちが言ったこと丸々暗記して言ってくれるわけだから。
そう、それは理解したと思うわ。
うん、思うじゃない。でも、結局、本当に理解してるのって言って違う問題出してみると答えられない。
あ、無駄以外の何も。
本当だよね。だから
受信が、お、まあ、多分受信の容量って逆に広がってると思うんだよね。
生徒私だわ。うん。私だわ。
本当だよ。
そう、本当私だわ。
ザ・丸飲み人間
で。そう、丸飲み人間だから。
多分、そういう話で、俺一回、ちょっと生徒に悪いんだけど試したことがあって、
うん、
同じ問題の解き方に2、3個教えたの。
うん。あ、それ面白いことするね。こうも解けるよね、こうも解けるよね。
そうそう、いじめみたいに。いじめみたいに3つぐらい教えたの、うん。どれで解いたらいいんですかっていう意味のわかんない質問
してた。ああ、完全にそれそれ、完全にそれ。どうか、どうか。
なんで？
そう。え、どれで、だって、どれで解くのみたいな。
だって一番短いのみたいな。取るよね、もうそら。
で、それで教えた結果を俺が思ったのは、ああ、これはこう教えちゃいけないのかっていうふうに。
それが問題なのよ。
さあ、今、どれで教えたらいいんですかっての質問がすごい象徴してて、
う
ん、受信のポットはすごいでかいんだよね。
そうそう、
一応受け入れはするけど、
受け入れられるんだけど、うん、あの、なんていうのかな、ふるいにかけることをしないから、
うん、
その中で自分で吸収して、だからこうでしょって発信が弱いのよ。
あ、うん、もう大学生になるべきじゃないね。大学生って
それは
その中で選択して自分がやりたいことを見つけて初めて大学で勉強するってい
う。だから私みたいに路頭に迷うわけ。やりたいことが分からなくなるわけ。完全に。
リアルリアルリアルリアル。
ね、今の大学、明治大学入って、情報コミュニケーション学部入って、情報コミュニケーションだよ。うん、お前何しに来てんのってやつがいるんだよ。そこら中にいるわけよ。
それはいっぱいいる。
情報を扱ってんだよ。情報を選択できるんだよね、君。メディアリテラシー持ってますみたいな。
いや、もうしょうがないじゃん。出会い系の情報見だから。
どういうこと？どういうこと？
出会い系の情報見って。
でもやっぱり、ね、文系の人たちを見ると、そういう人がやっぱいっぱいいる。
ああ、そうね。
理系の人たちって、
うん、
どっちかでも受験の大学受験の時点で結構厳しい道を選んでるの、うん、だからある程度自分がやりたいことをやりたいと思って、うん、それこそ医学系の人たちなんてそうじゃん。もうまさに医者になりたいから結構辛い道をおーっと足つった、うん、選んでるじゃん。痛い痛い腰つった腰つった、選んでるじゃん、
うん、
でそれだから俺も俺農学部なんですよ。理系なんですよ一応これでも、
うんうんうん、
俺は農学部で食品系の勉強したいとかそういうなんかこと思ったから生物も頑張ったし、うん、数学も頑張ったし、それに取るために、うん、そういうのでやっぱ自分の中で選択してるんだよね。文系の人たちでみんな大学行くから私も大学行く、
そうそうそう、完全に。で数学できないからじゃあ文学部みたいな、そういう
スレションかお前ら。
スレション理論で来てるわけ。
今言ったのにすごい思ったのがさ、うん、理系って実はさ入る段階である程度絞ってるよね、
うん、かなり絞ってる、うん、
だって例えば農学部だったら生物系勉強しなきゃどうしようもないし、うん、
生物科学勉強しないと入れないから
だし、まあ、俺理工なんだけど、うん、理工だったら生物やっててもないわけ、
使えないね。
そうそうそうそう、
受験科目にない
ね、ないね、
ないねって、うん、ってことはなんだろうね、ある程度自分で選ぶってことを、
そう、物理を選ばないと入れないっていうのが、
うん、
今選ぶって言葉がすごい出てたんだけど、
チョイス、
そうチョイス、うんうん、すごい今塾講師をやってて思うのは、うん、例えば生徒にこう、まあ、中学生なんだけど、うん、中学3年生に聞いてみたときに、
うん、
まあ、例えばなんだけど、お前将来何やりたいのって聞いて、うん、とりあえず何でもいい、
あーある、あるある、あるある、
とりあえず、
うん、
とりあえず、
とりあえず会社に入ってみたいな、そう、
とりあえず行けるところ行って、
うん、
とりあえず大学行って、うん、とりあえず会社入ろうかってすごい多いのよ。
ぶち殺したら、しかも俺もうとりあえず生きていけないのにね。
俺ね、大学卒業したのにフリーターってみたいな。そういうレベルだからね、こっちとしては。
だからなんだろうね、自分でなんか目的意識持ってるやつは逆にすげえ強いなって思って、
うん、そう、逆算できるやつね。
なんだろうな、成績は本当に良くなかったわけ、
うん、
で一人この前大学受験をして生徒一人持ってて、
うん、
ちょっと途中で体調崩して塾の方はやめちゃったんだけど、
うん、
その前に行きたい大学がもうここだって明確に決まってたから、
うん、
辞める前には相当フォローを入れてあって、
うんうんうん、
だったら なんだろうな、こんなやり方もあるじゃんって言って、まあ、そいつには英語入試を勧めたんだけど、
うん、
それで、まあ、で俺は正直厳しいかなと思って見てたわけだよ、一般受験で
入ろう
と思ったら、
うん、
まあ、なんとか受かって入ってくれて、
うん、
あなんか選ぶやつってなんだろうな、能力以上とは言わないけど、うん、能力の限界に近いのスペックは出してくる。
あのやっぱね、本気出してくるのよ、目的意識ある人って。
ここっていうゴールが自分で決められてるからね。だから
今本当にガッとくるもん、
うん、今成功事例が今1個出たから、うん、もう1個成功事例言おうと思うんだけど、うん、あの俺やっぱりもう3年目の講師だから、うん、受験生結構今年多く持ってたのね、うん、で今年やっぱり第一志望のラインを落とさなかったやつ、
うん、
ここの高校って決めたところにも落とさないで第一志望に受かれた連中、うん、っていうのは結局大学でこれがやりたいとか、うん、こういう人生を歩みたいっていうプランを自分に立てられるやつ
なんですね。あ、それでかいよね。そのね、うん、プランを立てられる、情報を選択できるというか、やりたいことが分かるやつっていうのとか、
うんうん
うん、あるいはそのなんていうんだろうね、その学生のやる気とか、今チャットだったやる気や能力を伸ばすっていうのが教育だっていうふうに書いてあるって、まあそこに関してはその通りだとは思うんだけど、あのっていう風のなのを目指して始まったはずのゆとり教育だったと思うんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
いろんなことに興味を持って、その中から選択してっていう、
考える時間を取ったつもりだったっていう。
総合的が総合的学習 の時間ってい
うのはまさにそうなった。いい表現してる。つもり。
つもり。
考えさせる時間を持った
つもり。
つもり。
そうね、ゲームの時間になって
る。完全に私なんかもそ う, そ う, そ う, そう考えるっていう発想がまずなかったから、
大人の考え方、
ね、空いた時間はそう完全に空いた時間として、暇な時間として過ごしてしまった。
暇な時間って言っちゃった。
その総合的学習を始めからすごい最初の段階から始まってたから、
そうそうそう、
あの一番最初はちゃんと理念からそういう理念で始まってて、うん、あの例えば俺がいたのはその小学6年生で英語も喋れない段階で、うん、あのなんつうの、千葉大学に留学してきてる学生と交流を持とうっていう。
うわ、そう無理だよ。
国際交流のあれだよね。
そうそうそう、う
ん、それは無理だよ。あの、でも俺も小学校の頃からなんか英語の授業みたいなのあったんだけど、うん、やっぱりあれは無理だよ。うん、あの外人と喋るはずだよ。
違う違う
違う。違うの？
話すっていうか、あの、話せた、コミュニケーションできたっていうことが重要なんじゃなくて、話そうとすることとか、コミュニケーションを取ろうとすること、で、その方向に行こうと思うことが重要なんだっていうのが絶対根底にあって、教師が明確にそれを理解していて、それを実行してたの。だから、あれは成功するか失敗するかっていうので、成功の事例として、で、実際に採用されたんだと思う、
ね。そうね。例えば、まあ、カイレンは国際交流の方だったんだけど、
うん、
俺は例えば、あの、手話の、サークルやってて、
あるね、あるね、
うん、あるじゃない。でロアの人のと、うん、やっぱり毎週ロアの人に来てもらって、うん、手話をやる、
うん、毎週なんだ。
毎週
それはそれちょっとすごいわ。
結構まあ回数的にもすごい多いんだけど、うん、例えば、まあ、手話なんて小学校6年生の段階で覚えたところで完璧に使えないやつなんか絶対ないんだよ、
う
ん
う
ん、
当たり前だと思う、
うん、会話なんかできないじゃない、
う
ん、
しかも使う機会がないよ。
使う機会ないじゃない、うん、だから週に1回そこでしか使えないんだけど、うん、でも喋ろうとする、やろうとする、
うん、
まあ、無理だったら指文字50音覚えてそれでやるんだよね。
そう
みんな、
そういうところが重要で あって、理念としては明確にあったはずなのに、要は今詰め込み型の教育に戻ろうとしてる、うん、要は失敗として受け止められているっていうところがあるので、一曲挟んだ後でそのゆとり教育にちょっともうついて、もうちょっとね、
迫って、ゆとりの生んだ負の遺産についてね。
負の遺産、
負の遺産についてね、
はい、語っていこうかなと思います。お送りする曲はですね、96式でスタイルって曲です。まあ、今回のテーマ、あの教育、まあ、ほとんどのね、話してるのは、話のメインがその学生10代の子たちとかの話、
そうですよ、
本当にね、学校に行ってる子たちの話なわけで、でその中、ちょうどその10代というか、まあ、中高生の子たちってその無駄にさ、自分の
思春期ってやつね、
そう、あやふやな、あやふや、本当はあやふやなんだけど、その俺はこうなんだみたいなの
を いじってもさ、尾崎豊
的、そうそうそうそう、なんか妙に張り通そうってみたいなやつがいるじゃん。そのいじがってる感じが、あのすごい出てる曲なんですよ。
共感できるんだ俺ら、ね、そうそう、俺ら共感できる、
共感できるところがあるので、うん、聞いていただきましょう。96式でスタイル。
にかなり緩めの思考、時に無理めの勝負も上等、いつの日も忘れず目指してる頂上、今始まるカウントダウン、グッジョヘンズアップ、暗い音のサインが 飛び出すもの全てがランダム、それが俺のスタンダード。 He's a big fool。 引き逃がすだけ、気にした時にすでに下り負け、敗者は落ちてくのが世の常、そいつが状況はどうであろう。 Rule I keep on such bitch rules、 Holy across our rules、 思い出せ、 I have nothing to lose。 転がってめちゃくちゃにしてみたい、いつだって俺は預かる世界、競争もない何もない、生き返って失敗返しを喰らい、初自分を壊せない、尋常じゃない今日ものくらい、 I can't change my style。 I'm just a freak, my hell is full of will, I wanna be the king of beasts。 Hits the landing ぶっ壊す、ぶっ飛ばす、目を覚ます、宇宙伸ばす、 Kiss my ass、 感動の舞台に立つ、周りのイズを待ち散らす、追いつくすべ役立たずのトラック、足元にはトラッシュ、やまないフラッシュ、yeah、 抜け出せないロープ、待てど来ないニュース、今思い出せ、 I have nothing to lose。 転がってめちゃくちゃしてみたい、いつだって俺は預かる世界、競争もない乱暴な愛、 I can't change my style、 生き返って失敗返しゆくらい、いや果て自分は壊せない、
メディア人によるメディア人のためのグダグダガチトーク番組、メディアエボリューション、メインパーソナリティのカイリです。今回のメディアエボリューションは楽しんでいただけておりますでしょうか。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。こんなテーマを扱ってほしい、こんなゲストを呼んでほしいなど、番組へのご提案も大歓迎です。当ブログカオティックレーションのメールフォームからご投稿ください。なお、カオティックレーションではこの番組の他にも多数のコンテンツをご用意しております。そちらもぜひ一度ご覧ください。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。We are in Chaotic Creation.